これより2025年2月9日第二主日第一礼拝を始めます。全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。
喜びを抱いて主に仕え、
歌いつつその御前に来たれ。
主で主こそ神に増すられ。
我らを作れる者は主に増しませば、
我らはそのものなり。
我らはその民、その牧の羊なり。
感謝しつつ帝に入り、
褒めたたえつつその大庭に入れ。
感謝して皆を褒めたたえ。
主は恵み深く、その憐れみ限りなく、
その誠をよろずよに及ぶなければなり。
賛美歌9番。
Thank you.
聖書を拝読いたします。ヨハネの手紙15章13節から21節、新約聖書447ページです。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことをすでに叶えられていることも分かります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命を与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もこうして朝を迎えられ、あなたに招かれて礼拝を守れますことを感謝いたします。私たちはこうして礼拝を守る恵みを与えられていますが、さまざまな理由で礼拝を守れない方々もいらっしゃいます。どうかその方たちも私たちと同じ恵みを与えください。先週の1週間は今季最も強い寒波が訪れ、厳しい寒さに見舞われました。どうかこのひどい寒さから一人一人の健康をお守りください。特に幼い子どもとご高齢の方々、そして受験生の皆様の健康を守りくださいますように。またこの厳しい寒波により日本各地で記録的な大雪となっています。その中にあって多くの人が閉鎖的環境にあり、不安な日々を過ごされていることと思います。どうかその一人一人にあなたの癒しの御手が差し伸べられますように。そして雪による大きな事故や災害が起こりませんようにお守りください。今日はこれから須賀匠牧師がお話ししてくださいます。聞く私たちが不毛なき心で真摯にそのお話を聞くことができますように。そしてこれからの1週間もあなたと共に強く歩むものとさせてください。言い尽くせない感謝の思いを込めて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌242番、
thank you.
日本キリスト教団信仰告白使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ読みに下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢い生きたいて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は聖霊を信じ聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信じアーメン。説教もうすでに須賀拓海牧師です。
須賀舞副牧師が急遽体調不良のため、代読をさせていただきます。いよいよこの朝私たちは共に続けて読んできたこのヨハネの手紙1を読み終えようとしていますけれども、今私は体調を崩しています。ですから今朝は匠牧師に説教を代読してもらうことにしました。体調を崩しながらこの説教を準備したということでしょうね。最後までやりきらないのかやりきれないのか、それは昔からの私の悪い癖のようなもので、子供の頃は歯磨きの仕上げ磨きが嫌い、ノートやペンは使いかけ、大きくなってもそれは変わらず、やり終わらずに結局また最初からやる羽目になった書類仕事、役所の手続きなどなど数え切れません。実は大学生の時、私の母教会である吉祥寺教会の某吉岡光人先生に、某って意味ないですね吉祥寺教会の吉岡光人先生に半年ほどかけて洗礼準備会をしていただいたにもかかわらず、テキストであったハイデルベルク信仰問答の最後の問いを一つだけ残して洗礼式が執り行われる予定だったクリスマスがやってきたために、残り一問は年が明けたから必ずやりましょうねと言ったまま今に至っていますそんな洗礼準備会も完了していない頼りない牧師なものですから、せっかく皆さんとこの手紙を読み終える感動のフィナーレ会に代読をお願いすることを、どうか私の体調の回復を祈りつつお許しいただけたらと思いますと。さて、この手紙のテーマは繰り返し申し上げてきた通りに、イエス様が弟子たちに教えた互いに愛し合いなさいということでした。私たちはこの手紙を通してイエス様が教えた掟の奥深さを味わってきました。自分の力では実行不可能な掟をイエス様はお与えになったわけです。互いに愛し合いなさい、これは自分を愛してくれるあの人のことを愛するだけではなくて、自分を愛してくれないあの人、あるいは自分がどうしても愛せないあの人のことも含めて互いに愛し合いなさいと、まあそういう掟であります。嫌いな人を無理して許して愛していく、この掟はそんな行いを私たちに求めている、そういうものなのでしょうか。そうであるならば、私たちはこの実行不可能な掟をどのようにして行っていったらよいのでしょうか。そもそも愛したくない相手を愛する、そんな必要 なんてあるんでしょうか。壊れた関係というのはどうしても修復しないといけないものなんでしょうか。普通に考えるならば、愛せない相手なら関わらない方が楽であります。無理して仲直りしようとすることほど疲れることはありません。現代を生きる私たちには、一昔前よりももっともっと楽に生きられる方法、あるいは選択肢がたくさんあります。ネットがあれば、スマホがあれば、物理的には一人ぼっちでも全然へっちゃらな世界が広がっていて、人と無理に関わらなくても充実した人生が送れるようになりました。娯楽が手軽なものとなり、SNS などを通して人間関係も自分好みや気分に応じて調整したり、取捨選択したりすることが容易になりました。そんなネット社会の価値観は、私たちの考えをそもそも無理に人と関わらなくていいじゃないか、自分中心にわがままに生きられるんだ、そういう価値観を生じさせているわけです。積極的に人と関わることよりも、無理をしない、距離を取ることが良しとされる、そういうことが一般的な考えになっていると、そのように思えるわけです。現代の人々は孤独を楽しんでいます。そしてそれがあるところでは私たちの病でもあるんです。なぜなら自分の楽しみが自分の思いのままに手軽に手に入れられるようになったことで、私たちはより一層自分にわがままになり、より一層神様がいなくても大丈夫だと錯覚するようになっていったからであります。19世紀のデンマーク哲学者であった冷戦ヒルケゴールは、死に至る病という本において、私たち人間には死ぬこと以上の不安がある、それは絶望だと、そのように記しました。死というのはもちろん私たちにとって恐るべきものです。誰でも死は怖いでしょう。けれどもヒルケゴールは、死以上に人を不安に陥れるものがある、それが絶望だと、そのように言っているわけです。人は自分の思い描くものとは違うことが目の前で起こった時絶望し、その絶望は人を死以上に不安に陥入れると言っているわけです。例えば自分がたとえ死んだとしても、その後も苦しみ続けることがあったらどうでしょうか。愛する我が子が病気で苦しんでいる、親は子供のことを案じ、自分がもし先に死んだとしても、死んでも死にきれないと言って、自分が死んでも子供が苦しみ続ける限り不安は消えないと、そういうふうに考えるわけです。これは極端な例えかもしれません。しかし、キルケゴールが指摘する絶望というものの本質を注意深く考えていくとき、聖書をよく読んでいる私たちは、絶望の根源が私たちの罪であるということに気づかされていくわけです。つまりキルケゴールの言う絶望とは、私たちの自分中心の心から来る絶望なのであります。目の前の現実と自分が思い描く理想のズレを受け止められないとき、私たちはわがままになり、不安になり、絶望するんです。そしてそれは私たちの中で死よりも大きな心のモヤとなるのです。 聖書はこれを罪と呼びます。要するに皆さん生きていく中でもう本当に自分の思い通りにいかないことっていっぱいあると思います。もう死にそうなぐらい苦しい、死んだこともないのに死にそうなぐらい、もう死にたいぐらい苦しい、死ぬぐらい辛い、いや死んだことないじゃないですか。死んだこともないのに死よりも苦しいことを味わっているのは私たちなんだってのがこのキルケゴールの価値観になるわけです。死よりも大きい絶望が私たちにはある。それは私たちの不足感から生まれてくるもの。その不足感はどこから来るか、自分が中心だという気持ちから来てしまう。それは神様を信じてない、神様に満足していない、そういう自分の現実ではないですかっていうのがこのキルケゴールの考え方になります。キルケゴールは死に至る病の執筆にあたり、そのタイトルをこのヨハネの手紙と同じく、ヨハネの名によって記されたヨハネによる福音書11章4節から引用したと言われています。この箇所においてイエス様は病気で死んだ友人のラザロを生き返らせた時、この病気は死んで終わるものではないとお語りになりました。まあ、詳細の説明はここではいたしませんが、イエス様はラザロを死からよみがえらせることによって病から解放されました。つまりラザロの病気は死んで終わるものではなく、死からの復活によって終わるものだと言っているわけです。そしてそのラザロの復活とは後に起こるイエス様の十字架の死と復活の予兆でもありました。ラザロのよみがえりによって先取って示されたラザロの新しい命は、後にイエス様の死と復活によっていよいよ完成された永遠の命として私たちに示されているのだと言っています。今朝私たちに与えられた御言葉にも、実は死に至る病と似たようなフレーズが登場いたします。ヨハネの手紙1、5章16節から17節にある死に至らない罪と死に至る罪という言葉です。もちろんこの言葉はキルケゴールが引用した福音書のイエス様の言葉と無関係ではありません。単にさらっと読んだだけでは、何が死に至らない罪で何が死に至る罪なのかピンとこない、そういう方もおられると思います。しかし17節の不義はすべて罪ですという言葉、そしてキルケゴールの言う絶望の原因としての自己中心的な欲望から死に至る罪が何なのかが見えてくるように思うんです。神様を信じないこと、これが聖書が明らかにしている私たちの罪です。そしてその罪によって私たちは自分中心になり、理想と現実の狭間で絶望し、死以上の苦しみを味わう羽目になっているのだというわけです。キルケゴールが絶望を克服する方法として出した答えは神を信じるということでした。神様を信じる、神様を信じる、その信仰にいつもどんな時も立ち返っていく、これが私たちにとっても最も正しい答えでありたいと願います。本日の御言葉の冒頭13節はこう記しています。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。ラザロのよみがえりによって予告され、イエス様の死と復活によって完全な形で現れた永遠の命はもうすでに私たち神の子 イエス様を信じる者たちに与えられているんです。このことを切に伝えたくてヨハネはこの手紙を書いたのだと言っています。この一節から一度は神様を信じてもうすでにその喜びを知っているはずなのに、その道から逸れてしまった者たちに向けてこの手紙が書かれたということがよくわかります。私たちはイエス様の後を追って正しい道を進んでいたはずなのに、いろんなところに目を奪われて好き勝手に進みたくなり、しまいには迷子になってしまうんです。そしてイエス様の掟を前にしたとき、正しい道が分からず立ち止まってしまうんです。愛したらいいのか、距離を置いたらいいのか、愛せるのか、どうしても愛せないときはどうしたらいいのか、ただイエス様に従ったらいいだけなのに、自分の物差しで計ろうと頑張るので分からなくなってしまうんです。14節にはこうあります。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。この御言葉で勘違いしてはいけないのは、神様は自分の願いを何でも叶えてくださるお方だとは書いていないということです。神が願うときです。神が聞き入れてくださるのは、私たちが神の御心にかなうことを願うときです。そして15節はさらにこのように続きます。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。この2つの説を合体して読み解くならば、次のことがわかるでしょう。神様の御心にかなう道、それは互いに愛し合いなさいという道です。もしそれが叶わない場面に出くわし、できないことに悩んだとしても、互いに愛し合うという掟を全うさせてくださいと願うならば、それはすでに叶えられていることを私たちは知るのだとここで言っているわけであります。つまり私たちはもう人間関係において悩まなくてもいい。愛すべきか、許すべきか、仲直りすべきか、それらの問題は神様の掟にとどまろうと願うならば、すでに解決済みなのであります。本当にそうなのか、まあ非常に疑わしいかもしれませんけれども、ラザロがイエス様によって病を終わらせてもらったように、私たちもイエス様によって絶望を終わらせてもらっているわけです。憎しみをもう終わらせてもらっているわけです。自分というものをどんどん手放して、心のスペースを増やしていってみてください。自分を捨てて軽くなった分、神様の愛を素直に受け取っていってみてください。理想と現実の差に苦しむことから解放されていくでしょう。愛せない、許せない、自分ではできない、その思いを手放してみてください。神様に委ねられるようになった分、できない苦しみから解放されていくでありましょう。それでいいんです。神様は私たちに先立って、私たちができないことをもうすでにしてくださっております。そのもうすでに完成されたその愛にすがればよいのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。その方こそ真実の神、永遠の命です。まあ、20節の御言葉。私たちがどこへ行こうとも、迷ってしまおうとも、私たちは戻ってくることができます。私たちをいつもどんな時も心配し、愛し、大切に思ってくださり、身元に引き戻してくださるお方がいるのです。そしてもうすでにこの朝、私たちは 御子イエス・キリストの愛のうちに入れられているんです。だから何があっても大丈夫なんです。一言お祈りを添えます。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。この朝この時、私たちをあなたの愛のうちに置いてくださっていること感謝申し上げます。けれども主よ、私たちは本当に弱く、自分の思いのままになり、あなたによってもうすでに救われていることを見失っています。主よ、私たちを憐れんでください。ますます御子イエス・キリストを通してあなたの愛に深く結びつけてください。どうか御心にかなう人になれますように、あなたの愛と平和に生きる人になれますように。この世は戦争、喧嘩、誹謗中傷、傷つけられる闇のような世です。一人でも多くの傷ついた人があなたの御子イエス・キリストによってもうすでに愛されているということ、許されているということを知って救われますように。この星合教会、また教会の枝々である兄弟姉妹を祝福してくださり、すべてのことをあなたに委ねます。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌234番 A。
父様なる神様、冷たい朝でしたけれども、こうしてここに集めていただいて礼拝を捧げる時をいただきましたことを心から感謝いたします。今朝も御言葉を通してお教えいただきました。互いに愛し合うということは私たちにとって本当に難しいことです。迷い立ち止まることがいっぱいですけれども、今日教えていただいた御言葉を胸にイエス様に、神様に立ち返ることができますように、そうしたことができますように、この1週間も導いてください。舞先生のお具合が一日も早く良くなりますように思います。ここにあなたからいただいている献金恵みを献金としてお捧げいたしました。どうぞ清めて大切なご用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
昭和540番
聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。